今朝のメッセージは先週の続きになりますけれども、ルカの14章ですね。15節から24節です。お祈りしたいと思います。愛する父なる神様、どうぞこれからのメッセージのひとときをあなたが共にいて祝福してくださいますように、聞いてくださるお一人お一人にあなたの愛のメッセージが届きますように、あなたの愛が、あなたの真理が届きますように、そのために語るものを清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではその聖書箇所をお読みします。イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあおいでください、もう用意ができましたからと言った。ところがみんな同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。別の人はこう言った。6匹の牛を買ったので、10頭ですね、2頭ずつ9匹に入るとしたら、買ったのでそれを試しに行くところです、どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません、しもべは帰ってきてこのことを弟子に報告、そのことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行って、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待された人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。こういう例え話ですね。どういう意味なのかっていうふうに考えてしまうようなところもありますけれども、この箇所でこの14章の15節、最初のところでイエス様と一緒にこの食卓についていた人が、イエス様はどこにいたかというと、14章の最初の節一節によると、パリサイ派のある指導者の家に入られたということですから、パリサイ派、その当時の指導者たちですね、エリート、宗教的なエリートたちでありました。おそらくこの人もパリサイ人であったのかなというふうに思いますけれども、彼は神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。神の国で食事をするというのはどういう意味があるのか、これはルカの他の箇所でも出てくることでありますけれども、聖書の中で神の国で食事をするとか神の国に入るという表現があります。そして 永遠の命を受け継ぐ、それは、同じことを指しているのかな、何を指しているのかというと救いを指しているんだと思います。神様に救われて、そして、神の国に入れる、そして永遠の命が与えられる、あるいは天国に入れる、そういうような表現であると思います。おそらくその当時のパリサイ人たちは、自分たちは他のエリートとして他の人たちよりも良い生活をしている、そしてあるいは豊かな生活をしている、だから自分たちは当然神の国に入れる、そして神の国の食卓に預かることができるというふうに考えていたのかもしれませんけれども、でそういう人たちが少し前の、ルカの3章のところでバプテスマのヨハネという人が出てきます。イエス様、よりも少し前に神様の言葉を宣教した預言者でありましたけれども、で彼はヨルダン川というところでバプテスマを授けていた、与えていた、そして彼のところに大勢来ました。でその時にヨハネには、その彼のところに来た人たちの中には間違った態度、高ぶった態度の人たちがいたというのに気がつきました。そしてそれはバプテスマにふさわしくない態度である、あるいは神に受け入れられるものとしてふさわしくないものである。どういう態度だったかというと、我々はアブラハムの子孫である、イスラエル人である、先民である、選ばれたものである、なぜ外国人のようにバプテスマを受けなくてはいけないのかって、そういうような姿勢であったんだと思います。そこでバプテスマのヨハネはこういうふうに言いました。あ、ちょっと厳しい言葉でありますけれども、神は、あなた方は自分たちはアブラハムの子孫だというふうにこう胸を張っていたわけですけれども、ヨハネが言ったのは、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。あなた方は勘違いしてますよ。自分たちは選ばれた民、先民である、ユダヤ人であるということで、それを誇りにして高ぶっていて、自分たちは大丈夫、そして他の人たちは、罪人である、そういうふうに考えていた人たちに対して、こういう厳しい言葉をヨハネは言いました。聖書を通してその人間の歴史というものを見ていくと、神様は全てのものをお作りになって、人間をお作りになって、神に似るものとしてお作りになって、その住まいとして地球も与えてくださった。水も空気も私たちに必要なものすべてを与えてくださった。ところが人間は、神様はいらない、自分たちで生きられる、そういう方向に走っていきました。ですからそういう意味でそれが罪ですね、高ぶりです。ですから人間の高ぶりというのは、本来この世の中、この地球にしても宇宙にしても、神様が全てをお作りになったんですから、神様の国、国というには支配、治めるという意味がありますから、神様が治めるものである、神様の国である。でそれがこう短くなると神の国とか天の国、そして天国になるんですけれども、ですから神様が治めているものである、それを私たち人間は高ぶって自国にしてしまう。自国というのは、これを自分勝手な国、自分中心の国にしてしまう。自分たちが支配する、自分たちがやりたいようにやる、好きなように生きる、そういうところ、そういう人生を選んでいるということですね。 地獄というと何かこう地獄にこう近いようなところがありますけども、それは意図的なんです。自分勝手な生き方とそして地獄というものには共通点があると思うんです。どういう共通点、地獄というのは簡単に言ってしまえば神様がそこにおられない、神様の恵みがないっていう、そういうのが地獄かなというふうに思うんですけれども、そうすると私たちの人生で神を追い出してしまうなら、それに共通したものがそこにあるかなっていうふうにも思います。そしてその高ぶりというものは世の中を歪めてしまう。私たちの自分中心な態度、そして神様の愛ではなくて欲によって生きることによって、この世の中に貧困であるとかいろいろな問題が入ってきたわけですから、そして私たちの罪はまず神様との関係を壊してしまい、そしてそれは人間同士の関係を壊してしまい、そして今度は人間と自然の関係を壊してしまい、そして自分との関係も壊してしまう。それが罪ですね。神様はいらない、自分の力で自分の考えで自分のやりたいように生きるという、そこから歪められて、歪みが入ってしまった、それが、今の状態かな、というふうに思います。賛美歌の90番にこういう歌がありますけれども、ここも神の国っていう、これも礼拝で歌おうかなと思ったんですけれども、他の賛美歌を選んだものですから、もしよろしかったら一緒に歌ってみたいと思いますけれども、よろしかったらお願いします。
ここも神の御国なれば、雨土に歌を歌いかわし、岩に君、空に海に、絶えなる見業ぞ現れたる。
これは神様が全てをお作りになりました。そして、天も地も、そしてその天も地も歌を歌ってます。岩も木々も空も海も神様の栄光を表していますという、そういう、そして次もそうですね、次も賛美です。
ここも神の御国なれば、主をたたえ、朝日夕日晴れに晴れて、そよ吹く風さえ神を語る。
神様をお作りになったもの、この大自然すべては神様を賛美してます。そして今もそれはそうだと思うんですけど、問題は人間だけですね。神様が最高のものとしてお作りになったものの中で、最高のものとしてお作りになった人間だけが神様に逆らってしまうという、そういうところがあります。3番はちょっと歌わないで見てみたいと思うんですけれども、ここはここも神の国ですよ、だけれども横島悪ですね、でしばしば時を得る、しばらく しばらくの間悪がこの世を支配しているように見える、そして人間同士 争ったり、そして苦しめたりっていう、そういう状態ですね。だけれども主の御旨は、主の御心は必ず成就します、完成します。そして雨と地、地上にいる私たちの生活、それも全て神様が完成させます。ある人が、聖書の最初の言葉は、はじめに神が天と地を創造したっていう言葉で始まりますけれども、でその人が言ったのは、それで十分だ、だから安心して生きれるんだ。内村鑑三さんですけれども、明治時代のクリスチャンのリーダーですが、彼はこれで十分だ、どうしてかっていうと、神様はお作りになったものを必ず完成させるからだ、それで十分だ、だからもう、安心して生きられるんだっていうふうに言いましたけれども、まあそれは正しいかなというふうに思います。神様は必ず、途中でああやめた、もうやだっていう神様ではないですね。どんなに私たち人間が愚かであっても、神様は必ず神様のご計画を成就する方です。そして、その私たちが、とても素晴らしいものとして作られたのにもかかわらず、神様を裏切ったり、そしてお互いに傷つけ合う、それを知っていて神様は私たちをお作りになった、そういう私たちを救うことを考えて、神様は私たちをお作りになった、それがイエス様の十字架、お救いの計画でありましたけれども、そういう意味で私たちは神様がお作りになったもの、それを自国、自分の国、自分中心に生きるものと変えてしまう。聖書の中にはそういう言葉、教会もそういうふうになってしまったという箇所があります。黙示録の3章の19節20節ですけれども、イエス様がラオデキアという教会ですね、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、見よ私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事し、彼も私と共に食事をする。この教会はどういう状態かというと、イエス様を締め出しちゃったんですよ。ですからイエス様はどこにいるかというと、戸の外に立ってノックしてます。私は入りたいんだけれども、ですから神様は決して強制しないです。無理やり私たちの心の中に入ろうとはしないですね。ノックします、ノックしてます。入りたいんだけれども、いいか。そして、この食事ですね、今日私たちがの学んでいるその例えの中にも宴会というのがありましたけど、ね、それは食卓ですよね。ですから死の晩餐もそうですけれども、神様との関係を表すものです。そしてその関係を、回復させてくださったのがイエス様の十字架であり復活であるということです。私たちはこの地を自国にしてしまいましたけれども、そういう意味で勝手にこう天国までも自国にしてしまうところがあります。テレビなんかを見ていると、まあ、大抵有名な人の葬儀しかテレビには出ないですけれども、そういう有名な俳優さんなんかが、その友達がその葬儀にでこうスピーチをするという時に、ヨウっていう感じで、もうお前とは別れになるけれども、天国でまたうまい酒を一緒に飲もうっていう、ですから天国というのは勝手に入れるところであり、そして勝手においしいお酒がある、そういう飲めるっていう、そういうふうに考えているようですけれども、本当にそうなのかな、 私が小さい時にこういう歌がありました。天国よいとこ一度はおいで、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だ。これそういうとこだったら、男だったら、男性だったら行きたいんじゃないですか。女性だったらそんなとこ別に行きたくないけれどもっていう話になりますけれども、ですけれども、あのテロというのがあります。そして若い少年たち、まだ少年としか言えないような子供たちが爆弾を背負って突っ込んでったり自爆をするわけです。そして悲しいことは、彼らはどこでそんなアイデアを得たのか。神風特攻隊ですよ、日本の。911だって、その死亡者というのは日本にいたことがあるっていう、そういう人だったそうです。それは悲しい話でありますけれども、その青年たちに約束されるのは何か。いいか、お前がこれは神様の御心なんだ、神様のためになる、そしてだから行け、その代わりお前の家族にはほんのわずかなお金ですよ、お金を払うと。そしてお前が突っ込んでって爆発して死んだ瞬間、お前はパラダイス、楽園、天国で、お前の好きなだけ何人でもお嫁さんが、綺麗な、お嫁さんをもらえるんだぞっていう、そういう約束ですよ。日本もやはり神風特攻隊にはそういう約束がありましたね。靖国神社で英雄として祀られるよ、だから行け。ですけれども、特攻隊の青年たちが最後にした言葉っていうのは、天皇陛下万歳でなかったっていうことですよ。お母さんだったそうです。お父さんでないのはちょっと残念な気がしますけれども、大抵子供との関係というのはやはり、まあ、私も子供3人、育って、母親にはかなわないなというところがありますけれども、そういう、私たちがこう自分勝手なこうものをこうイメージしてしまうというところがあると思います。ですけれども、この世にしても天にしても、神様が言われるのは、それは私の国ですよ、私が治め、私が支配しています。イザヤの66章の一節にこういう言葉があります。天は私の王座である、地は私の足台である。ですから、私たち人間が高ぶって自分のものとする、そういうところではないですよっていうことですね。そして新約聖書のイメージというのは、決して死んだら天国に入れるよという、そういうメッセージではないですね。イエス様のメッセージ、バプテスマのヨハネのメッセージは、神の国が来たというんです。悔い改めなさい、死んだら天国に行けるかしらではなくて、神の国、天の国、天国が来たというんです。だから入りなさい、入れますよ、それがメッセージです。そしてイエス様が私たちに教えてくださった祈りが、私たちも今朝も祈りましたけれども、そして毎日祈っていると思いますけれども、御国が来ますように、神の国ですよ、天の国、天国が来ますように。そしてそれは神様の御心が天で行われるように、地でも行われますように、私の生活でも人生でも行われますようにという祈りです。ですから、自分を含むこの世、そして、自国家ではなくて天国家、神様の国の国有化、それがクリスチャン生活であると思います。自分が勝手に好きなことをやるというものではなくて、神様がくださったものです。それを感謝を持って、神様と一緒に喜びを持っていきます。そして神様は王ですから、神の国に入るということは自分の国を、放棄するというか、 自分の王座を神様に譲るということです。ですから、それがクリスチャンであるということですね。主というのはそういうことですよね。ルカの福音書の一つの強調点というのは、テーマというのは、どんでん返しというふうに言えるかなと思います。それは私たち人間の価値観がひっくり返されているというところです。いくつか見てみますと、イエス様が言われたのは、後のものが先になり、先のものが後になりますよ。ひっくり返ってますよね。自分を高くするものは低くされますよ、低くするものは高くされますよ。そしてこういう言葉もあります。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。普通そういう人たちが居残って、そして他の人たちを支配するわけですよ。神の国ではそうではないですよ。心の思いの高ぶるものを追い散らされました。権力のあるものを多いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えるものを良いもので満たらせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。これはどんでん返しなんですよ、ルカの福音書の中の。でこれ誰の言葉だか覚えてます？ルカの一章、マリアです。イエス様の母親のマリアの神様に捧げた、今でも、マリア賛歌というふうに呼ばれているあの賛美歌ですよね。そしてこの私たちが今朝学んでいる例え話の中で、神様に招かれるんですけれども、その招かれた人たちがことごとく言い訳でこうやっぱり行きませんということに断ってしまうんですね。その当時は招待は2回あったというんですが、1回目は、まあ何日に宴会をやるから、はい分かりました行きます、その3人ともはいって言ったわけなんですよ。それでもっと具体的に何日に準備ができたらまた別の人が行って、使いが行って、はいできました来てください、その2回目の時に彼らは断ってるんです。ですから1回目の招きを断るのも失礼だけれども、2回目の招きで断るっていうのは侮辱を意味するんじゃないかというふうにある、聖書学者が言ってましたけれども、それぞれ理由があるんですよ。畑を買ったから見に行かなくちゃいけないから行けないですけども、普通畑を買うときは先に見るんじゃないですか。なんとなくこういい加減な言い訳にしか聞こえないですね。そしてもう一人の人は、牛を10頭買ったんだけれども、それをちょっと調べてみたい、普通調べてから10頭も買うんですから買うんじゃないですか、高価なものですから。もう一人の人は、結婚したからいけません、結婚したするといけなくなっちゃうんですかっていう、そういう、言い訳ですね。ですからそれを聞いた主人は、あそうか、それだったらしょうがないって言わないです。怒ったっていうふうに書いてありますから、そういう風に主人には聞こえた。その主人というのはこの例えの中では神様を表すわけですよね。そして、招かれた人たちというのはおそらくここではイスラエルを指しているんではないか、選民として選ばれた、選ばれたのにイエス様が来た時に結構です、断ってしまった。ですからそれは私たちがよくしている四つの土地の例え、種まきの例えに似てると思います。三つ目の土地ですけれども、茨の中に落ちたものとはこういう者たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経って生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟するまでになりません。キリストには変えられませんってあの歌の中で。でこう注意していることがここで起きているということだと思います。 そして、このイエス様の説明を聞くと、ついでにこう読んでいきますと、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちた最初の種は御言葉を聞いても信じて救われないようにと、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまうものです。ですから、悪魔はそれを邪魔しようとするわけですね。そして、岩の上に落ちたものとは、その御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらく信じても試練の時に身を引いてしまう、そういう人たちです。ですから、なんか自分に、気に入らないことが起きた、自分の思うようにいかない、そういう場合には信仰を捨ててしまうという、そういう土地のことですね。ですけれども、四つ目の土地というのは、しかし良い地に落ちたものというのはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。ですから、ここにいくつか、その私たち本来こういう心、姿勢、態度を持つべきですよということが書かれていますけれども、へりくだった心ですよね。そして神様を信頼し、嫌なことがあっても、問題にぶつかっても、そして従順に従う、守る、そして忍耐を持つ、神様を信頼しながら神様を待つ、そういう人のことですと。ですから、私たちはここで神様の招きを受けているけれども、ああ、私たちには畑があります、申し訳ないけれども、私たちは牛が今大事です、結婚あるいは幸せというふうに言ってもいいかもしれないですけれども、それらが口実になって、言い訳になって、神様に従うことができない、神様の招きに従えない、そのことを注意しているんだと思います。ですけれども、畑が悪いものだなんではない、そしてその牛が悪いものなのではなくて、結婚が悪いものではないです。それらは神様からの恵みです。それを神様から、神様に感謝するのではなくて、それをもってもう満足してしまって、そっちの方に頼ってしまって、神様はいらないよっていう、まさに今の世の中はそっちではないかなというふうに思います。これだけ財産があれば、これだけの地位にいれば問題ないというような考え方ですね。ですから、そのことを注意しているように思います。ですけれども、この例え話のポイントは、すべての人を、ここでイエス様が言われるのは、その逆転、どんでん返しのもう一つの聖書の箇所がありました。ルカの6章のところですね。貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです、あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです、あなた方は笑うようになるからです。で、そこで終わらないですね。今度は逆の立場にある人たちにイエス様は言われます。富んでいるあなた方は哀れです、あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです、あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです、あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。ですから、この世の評価、この世の考え、世界観というものは間違っている場合があります、多いです。 ですから、その当時の考え方では飛んでいる人っていうのはもう神様に祝福されている人ですから、これはびっくりしたと思いますよ、これ聞いた時に。っていう。そしてどうして貧しい人たちが幸いなのか。貧しいのは幸いなんではないんです。次の言葉です。神の国はあなたのものだからです。そこです。神の国というのは神様の支配です。神様との関係です。神様の恵みがそこにあります。それがあなたのものだから幸いですということですね。そして、イエス様が私たちに伝えたいことは、全ての人が招かれているよということだと思います。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。ですから、多く私たち、私自身もそうだと思いますけれども、その問題にぶつかって、そして神様を求めるようになった。自分の弱さを知って、自分の力で生きているのではないということが分かって、じゃあ何の力によって生きているんだ、生かされているんだ。神様が生かしてくださっている。ですから、苦しみとか問題というのは神様からの、神様の愛の招きでもある、愛の警告ランプでもあるということです。そして私たちは、全ての人は神様に招かれているんですけれども、間違ったものを宝にしてしまうことがあります。ですから、イエス様が少し前に私たちが学んだ箇所ですけれども、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。ですから、私たちは、私の心はどこにあるかな、私の心は神様にあるかな、それを考えなくてはいけないんだと思います。他のものにあるとしたら、宝というのは私たちが宝とする、大切にする、何を大切にしているだろうか、畑だろうか、牛だろうか、結婚だろうか、幸せだろうかっていう、それが、神でなくてはいけない。私たちは、その私たちが大事にするもの、信頼するものと結局運命を共にすることになります。神様を信頼しているものは神様と永遠に生きます。ですから、パウロが、私はこれを涙を流しながら言うよっていう箇所があります。今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。イエス様がこの世に来られた、十字架についてくださった目的は関係ないような、そういう生き方をしている。どういう生き方か。彼らは欲望を神とする、この世のもの、目に見えるものがを全てとする、そして恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考えます。目に見えない神様に目を向けなさい、神様からの恵み、神様の愛に目を向けなさいということです。これは最後になりますけれども、旧約聖書の伝道者の書の結論ですね。結局のところ、もうすべて焼かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神様がすべてであるということです。すべてをすべてにしないと、すべてである神様を自分のすべて、最も大切なものにすると、私たちはすべてを手に入れることができます。ですから、神様、イエス様は言われた、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべて、それに加えて与えられます。神様をまず求めなさい、そしたらそれが与えられるって言うんですよ。それがすごいところなんです。すべてのものが与えられるっていうところがすごいのではなくて、私を求めなさい、私はあなたのものです、私をも
どうぞっていうのが神様ですね。それが十字架です。それが神様の招きです。それが良い知らせなんです。ですけれども、全てでないものを全てにしてしまう、宝にしてしまうと、私たちは全てを失うことになります。神様が全てです。神様は命です。その命を大切にしないと私たちは生きていくことができない。そして神様は宝である。神様は最高である。最高のものを最高にする。そうすると最高の生き方ができる。神様は最高である。ですから私たちは何が最高な、そしてその最高のものを神様は与えてくださろうとしてるんです。そしてそれには、それをいただくのにはお金なんか、お金では買えないんですよ。それはどんなにお金を積んでも最高のものは、それを神様は私たち一人一人に与えてくださっている。それは神様の招きです。そして神を神としないと人間は人間に、本来の意味で人間になれません。人は人になれない。人間らしくなれない。神様にそのように作られて、神様と共に生きることによって人間は人間らしいものとなる。そして自分らしくもなれない。自分らしくなるには、自分を作ってくださった神様と、神様の招きに従って神様と一緒に生きる。ですから今日のところは、神様の招きを受け入れましょう。そしてそれを邪魔するものがあったら、それを私たちのできる範囲で取り除くことができるんだったら、それを取り除きましょう。あの茨がこう邪魔をして私たちの成長を妨げることがないようにしましょう。そして神と永遠に一緒に行きましょう。それが神様の招きであると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日の例え話の中で神様の招きをいろいろな理由で断ってしまう人たちがいました。どうぞ私たちがその二の舞を踏まないように、この世のものはいろんな意味で魅力的なものがたくさんあります。そして私たちの目をそちらに、私たちの心をそちらに、私たちの宝がそちらになってしまう、そういうものがたくさんありますけれども、どうぞすべての良いものは、私たちはあなたがお作りになったもので、私たちに与えてくださったものです。どうぞそれを感謝を持ってよく管理するものとしてください。そしてこの一つしかない地球あって、それを分かち合って、あなたの愛恵みを楽しむ、そういうことができますように導いてください。まあコロナの中にありますけれども、そういう中にあってもそのような姿勢を持って生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。